ペテロ第1、3の7。夫たる者よ、あなた方も同じように、女は自分よりも弱い器であることを認めて、知識に従って妻と共に住み、命の恵みをともどもに受け継ぐ者として尊びなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためである。前回はこの3章の1節から6節より妻たちへの教えを学びました。今日は続いて夫たちへの教えを学びたいと思うんですが、でもこの礼拝には夫たちよりも妻たちの方が多いし、独身の人、まだ結婚していない方も多くいます。ですから夫たちだけに限らずに、広く人間関係のことに照らして、この箇所からいくつかのことを考えてみたいと思います。で、最初に注目したいのは、同じようにという言葉が使われているということです。同じようにという言葉は、妻が夫に仕えるのと同じように夫も妻に仕えなさいということを教えています。で、妻たちも同じように妻たるものよと前のところで言われていました。その場合の同じようにというのは、しもべたちが主人に仕えるように妻も夫に仕えなさいということでした。で、しもべたちはじゃあどうなんでしょうかというと、しもべたちにはキリストの模範に習うようにと言われていました。つまりキリストと同じようにというわけです。夫は妻と同じように、妻はしもべと同じように、そしてしもべはキリストと同じようにというわけです。そうしますと、どの人間関係におきましても、最終的には私たちはキリストが私たちに仕えてくださったのと同じように、私たちも他の人に仕える、そういうことが教えられていることになります。夫と妻の関係については、エペソ人への手紙の5章の22節から23節、まあ、その後も続くんですが、その箇所に詳しく書かれています。そこを読みますと、妻は主に仕えるように自分の夫に仕えなさいと言われています。で、夫にはキリストが教会を愛して、そのためにご自身を捧げられたように妻を愛しなさい、そのように命じられています。妻が主に仕えるように夫に仕える、皆さんこれは信仰なしにはできないことですね。人間の生まれつきの力ではできません。でもキリストがご自身を捧げられたように妻を愛する、これ夫の務めですが、これはもっと信仰がなくてはできないことだと思います。しかもその信仰は漠然とした神様がいらっしゃるとか、そういうレベルの信仰ではなくて、はっきりとキリストが教会のためにご自身を捧げられたということを信じる信仰でなければなりません。キリストの贖いを理解し、その贖いの愛によって生きている、そういう信仰でなければならないのです。しもべが主人に仕えるのも、また妻が夫に仕えるのも、また夫が妻を愛し互いに仕え合うのも、皆イエス・キリストが人を罪から救うため十字架でご自分を捧げられた、この贖いに基づいているんです。で、夫と妻のことを書くときにも、聖書はイエス・キリストの十字架に基づいて書いています。十字架は実に聖書の教えの中心です。救いを告げ知らせるこの福音は十字架の言葉と呼ばれています。教会はこの十字架の言葉、十字架を述べ伝え、また主の晩餐で十字架を深く心に刻みつけてきたのです。 それは十字架のうちに私たちの救いのすべてがあるからです。子供の歌に広い深い泉が流れる、広い深い泉は主イエスの血、罪のために泉が流れる、そういう歌があります。これはゼカリア書の13章1節に、その日には罪と汚れとを清める一つの泉がダビデの家とエルサレムの住民とのために開かれる、その御言葉に基づいて作られた歌です。その泉とは何でしょう。十字架です。私たちに必要な罪の許し、また恵み、そして命、それはすべてあのイエス様の十字架から流れ出ているのです。十字架から流れ出る水を飲んでいる鹿の絵が描いてありますね。で、この絵は十字架こそが実に私たちの乾いた魂を癒すものだということを教えています。さまざまな人間関係で私たちが悩むとき、問題抱えるとき、皆さん十字架のもとに来ましょう。ここで私たちは癒しを受けるのです。さて、今日の箇所で次に注目したいのは、夫たる者よ、知識に従って妻と共に住みなさい。この知識に従ってという言葉です。で、ここでいう知識はこの世の知識ですとか学問上の知識のことではありません。イエス・キリストを信じる信仰の知識です。信仰の知識、じゃあそれは何でしょう。それは、はいはい、わかりました、はい、この言葉を覚えました、この聖書の教義をメモライズしました、覚えましたっていう、そういうことではないんです。キリストをこの頭脳ではなく人格として、人格的に知ること、またこのイエス・キリストを通して働いている神様の力、生きておられるそのキリストの力を体験的に知る、そういうことなんです。人間関係に限らず私たちが直面するさまざまな問題、これは信仰の知識、つまり理性も感情もまた体ででもその全てをひっくるめて神様を知るという、この生きた信仰の知識によって初めて解決することができます。以前のことですが、私もこの本を読んだんですけれども、ジョン・グレイという人が Men from Mars, Women from Venus、そういう本を書きまして、それがベストセラーになったことがあります。男は火星人、女は金星人、このタイトルで日本語にも訳されています。で、この本は男女にはですね、異星人ほどの違いがある、だからお互いをよく理解しないと結婚はうまくいかないですよっていう、そういうことを書いた本です。まあ、こういう種類の本はたくさんたくさん出ていますよね。で、中にはあまりどうでもいいような本もありますし、まあ、中には少しは役立つものもあるかもしれません。でも聖書が私たちに求めている知識というのは、こういった類の本が書いている、夫婦の関係を良くし家庭を円満にするための知恵、知識、あるいはテクニック、そういうものではなくて信仰の知識なんです。聖書によればクリスチャンの結婚はキリストと、キリストによって贖われた教会との結びつきを表すものなんです。つまり人と人との結びつきというものは、それによって神と人との結びつきを表すためのものなんです。聖書が教えるクリスチャンの結婚、それは単に好きな人と一緒に暮らしたい、あるいは家庭を持って安らぎの場を得たい、そういうこと以上のものなんです。それはキリストが教会を愛された愛を深く知るためのものです。 聖書はそのキリストの愛を知って、それによって家庭、また人間関係を築いていくようにと教えています。アメリカでも日本でも、二組のうち一組の夫婦が離婚の危機に直面しています。そんな中で、夫婦が使い合っていくために、キリストの愛を本当に知っている必要があります。本来は、教会がキリストに使えるべきですね。なのに、聖書はキリストが教会に仕えてくださった、そしてご自身を教会のために捧げてくださったと言っています。キリストが教会を愛してご自身を捧げられた、これ以上の愛は世にはありません。ヨハネの 15-13 に、これよりも大きな愛はない、そう言われている通りです。この愛によって支えられた人間関係、まあそれは時々危機に面するでしょう。壊れかかることもあるでしょう。でも、この信仰の知識に従って私たちが祈り、また忍耐し、努力していくことによって何度でも回復していくことができるのです。さあ、最後に、女は自分よりも弱い器であることを認めて尊びなさい。この言葉に弱さという言葉がありますけれども、弱さということを最後に考えて今朝のお話を終わりましょう。他の人の弱さも含めて人を受け入れる、これはどの人間関係においても大切なことだと思います。どの人にも強さと弱さがあります。それが折り合わさってその人の人となり、パーソナリティを作るわけです。強さしかなくって弱さがない人、こういう人ってある意味で魅力のない人ですね。弱さを持つそういう人は神様の恵みがわかります。ですからそういう人は高慢にならないで神様の恵みに感謝するんです。自分に弱さがあるから人は他の人の痛み苦しみを感じ取って、そうした人たちに寄り添うことができます。弱さっていうのは本当は力なんだなっていつもいつも私は思います。で、弱さと罪とは違います。もちろんあらゆる罪を人間の弱さにすり替えて罪を病気のせいにしたり遺伝子のせいにしたりする、これは間違ったことです。でも罪ではない弱さ、それまでも非難するというのは間違っていると思います。大体大きな罪を犯す人というのは大抵強い人です。弱さは悪ではないのです。ですからそれは責められるべきものではなく、かばわれるべきものです。聖書が書かれた時代の女性は様々な面で弱い立場に置かれていました。だからこそ夫には妻のそうした立場を理解して、それを責めるのではなくかばう愛が求められたのです。で、しばしば強い人、能力のある人はそうでない人を見まして、こんなこともできないのか、こんなこともわからないのかと責め立てることがあります。そういうふうに言われた方の人はですね、何クソと思って奮発するということもあるでしょうが、多くの場合はそうした言葉に傷つきます。そしてその人との関係が断たれてしまう、学校や職場を辞めたりする、そういう悪い結果に陥ります。人を愛し尊ぶとはその人の弱さも含めてなんだということを私たちお互いに深く心に留めておきたいと思います。で、私たちが初めてアメリカに来た時のことなんですが、子どもたちが学校に馴染めるかどうか心配でした。でも先生たちは子どもの弱いところを責めるのでなく良いところを褒めて指導してくれました。それで子どもたちはすぐにアメリカの学校に馴染むことができました。で、日本の学校ではその逆でしたので、私は 能力主義のアメリカでも弱さを含めて人を受け入れる、そういう温かさを見て、まあ、少し驚いたんですけれども、でもそれはキリストの愛から来ているのだということが分かって、本当に感謝をしたことでした。アメリカの全てが良い、アメリカは理想の国だというわけではありません。でもアメリカにはキリストの愛を知る人々が多くいる。その愛が様々なところで実践されている。これは素晴らしいことですね。その結果、一人一人が大切にされている。それによってアメリカの国は今まで成り立ってきたのであります。単なる博愛の心だけでは私たちは本当に愛し合うことができませんし、一人一人を大切にすることはできません。私たちにはキリストの愛、あの贖いの愛が必要なのです。キリストが罪人のために、神様に敵対する者のためにもご自身を投げ出された愛、これを理解する必要があります。ローマの五章の六節八節のこの御言葉が私の心に迫ってきます。私たちがまだ弱かった頃、キリストは時至って不信心な者たちのために死んでくださったのである。正しい人のために死ぬ者はほとんどいないであろう。善人のためには進んで死ぬ者もあるいはいるであろう。しかしまだ罪人であった時、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたのである。この愛の源に立ち返りましょう。この愛を心に刻みましょう。家庭でも職場でも、さまざまな人間関係の中でそれを実践していきたいと思います。お祈りを捧げます。父なる神様、人と人とが愛し合い、いたわり合い、使い合うことが忘れられている現在です。そんな時代にあっても、あなたからいただいたキリストの愛で人間関係を築くことができますよう、私たちを助けてください。私たちがキリストの愛によってあなたに受け入れられていることを忘れず、他の人を受け入れることを教えてください。私たちの築く人間関係がキリストの愛を表すものとなりますように。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。